Sound art. Something delicious.
中西俊博というバイオリニストのことをつい最近知りました。テレビ番組だったんですが、見たこともないような自作のバイオリンというのが出てきて、弦を弾く部分が2つあったり、まあ一体どんな音がするんだろうって想像するのがまた楽しかったです。とにかく、ご自分が全身で楽しいっていうのをね、体験されてる、そんな方でした。こんばんは、国です。9月になってやっと少し8月の40度近い暑さからは解放されつつありますが、残暑はまだもう少し続くんでしょうか。でもうちの方では田んぼの稲が実り、トンボも飛んで、ススキも顔を出しています。秋だなーって思う瞬間が増えてくるのは嬉しいですね。さて、この中西さんのバイオリン演奏はすごく自由な雰囲気で、普通のバイオリニストとはちょっと違っていました。舞台で演奏しながらいろんな音を録音して、それをまた再生させながら演奏していくっていうね、まあ想像できますでしょうかね、これ。本当にもうちょっとしたね、音。例えば、自分の声で、ズン、ズンとかいう音とかね、何かをこう、コーンって叩く音とか、まあそういうのがどんどん増えていく。それが BGM になっていって、中西さんが演奏を続けていくわけです。クラシックのバイオリニストとはちょっと違う。どんな音楽でも魔法をかけて楽しくしてくれる。まあそんな演奏がとっても気に入ったので、はい、ググりました。本当にこういう時は便利ですね。そうしたらこの方ね、すごい人だったんですね。なぜ今まで知らなかったんだろうかっていうくらい、まあすごい人で、どれぐらいすごいかというのはぜひ皆さんもね、ググっていただくことにしまして、まずは1985年にリリースしたファーストデビューアルバム、不思議な国のバイオリン弾きが10万枚を超す大ヒットっていうのを知ったらね、もう欲しくなっちゃって、中古の CD を手に入れました。聞くまでは知らなかったんですが、この CD はディズニーへのオマージュのような形になっていて、夢とファンタジーがいっぱい詰まっていました。というわけで前振りが長かったですね。その CD を聞きながら、9月前半は何のお話をしようかなーって考えていたら、浮かんできましたよ。星座物語。9月に入るとそろそろお月見だっけと気になってきたんですけど、今年の中秋の名月お月見は10月1日だそうで、まあ、ちょっとゆっくりですね。そこでそれまでの間、星が主役になる日があってもいいかなーなんて、この CD を聞いてると浮かんできたわけです。ディズニーの When You Wish Upon a Star、 星に願いを。これはピノキオですね。そして、Second Star to the Right。第二の星は右に。これはピーターパンの曲でして、なんだかこう空を見上げて星を眺めながら、いろんなお話に浸ったら楽しいだろうなーってね。遊びに行けない、ディズニーランドに行けなくて寂しいと思っている方は特に、今宵はぜひちょっと夜空の星に思いを馳せながら、いろんなお話の世界を旅してみましょう。Sound Art。この番組では Something Delicious をテーマに、今宵は星座をめぐる美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound Art. Something Delicious.
星座物語。
Chapter 1. Virgo.
乙女座。皆さんは星座というと何を思いつきます？私の場合はすぐに思いつくのが星占いの星座です。 今の時期は乙女座ですよね。8月23日から9月22日生まれの方の星座とされています。あ、そうだ、ところで皆さんは星占いのご自分の星座をご存知でしょうか？私は天秤座です。西洋占星術で使われる12星座は行動、黄色い道と書いてね、天球上における太陽の見かけ上の通り道ですが、この行動上の13星座のうち、蛇使い座を除いた12の星座のことです。占星術で使われる場合は、この星座だけではなくて、その区分された領域全体のことを指すようです。メソポタミアで星占いを取り仕切っていた神官によって設定されたと言われています。メソポタミア文明は紀元前3500年前頃ですから、もう本当に昔からあるんですね。で、その頃は夜空に瞬く星というのはとても重要な意味があって、いろいろなことに使われていたんでしょうね。今だと情報はネットからというのが日常ですけど、この時代は星が情報源だったということにもなりますでしょうか。ということで、最初の星座物語は乙女座で参りましょう。この星座は学名がヴィルゴ、まあ、ヴィルゴとも言うようですが、占星術だと9月の星座ですけど、実はこの星座は春の星座なんですね。スピカという一等星があって、牛飼い座のアクトゥルス、獅子座のデネボラと一緒に春の大三角となっています。ご存知の方もいらっしゃるでしょうかね。メソポタミアの頃は二人の女性が描かれているとされて、まあそれが後に一人の女性になって、左右の手に麦の穂と葉っぱを持っていると変わっていきました。それがギリシャ神話になるとこう変わっていきます。遠い昔、地上で暮らしていた大地の女神デメテルが大地に種をまきました。徐々に穀物や花や果物の育て方、収穫なんかをね、教えたのは彼女なんですね。そんな彼女には愛する娘ペルセポネがいました。お母さんが育てた花や果物が大好きで、ある日素敵ないい香りの花を見つけました。で、嬉しくなってどういう花なのかお母さんに尋ねようと思って花を折ろうとしたんですが、茎が硬くて折れません。で、何度も何度も引っ張ってるうちに、なんとそこにいきなり地面がバカッと割れて、死の国の王ハデスが黒い馬車で現れました。美しい娘よ、私の国に来てくれと叫んで、嫌がる娘に構わず死の国へ連れてきて置き先にしてしまったんですね。女神のデメテルはちっとも帰ってこない。ペルセポネを探し回りましたけど見つかりません。ずっと探し続けて森の奥にやってきました。疲れ果ててやつれて女神には全然見えません。そこを通りかかった老人が声をかけます。ずいぶんとお疲れのようですから、娘の家でお休みください。娘さんに会えるなんて幸せな方ですね。いいえ、そうではないんです。実は娘の子供が重い病気にかかっているんです。家を訪ねたデメテルは、高熱に苦しんでいる男の子を見ました。そして、もう大丈夫ですよ、と言って、デメテルは男の子にキスをして、額の上にひなげしの花を乗せました。途端に男の子は目を開いて、お水が飲みたい、お腹も空いたよって。おお、女神様が助けてくださった。デメテルは光り輝く女神になっていました。老人はお礼に神殿を建ててくれたんですけれども、デメテルはペルセポネを探し続けて、ずっと自分の仕事を忘れてしまっていたので、果物の木は枯れ、穀物も花も全く育たなくなってしまいました。そこで神の王様ゼウスが仕事に戻るように言いますけれど、デメテルは聞きません。そこでゼウスはあちこち探してようやく 死の国に連れて行かれたということを探し当て、息子のヘルメスを死の国に行かせるんです。地下の国に行けるのは、亡くなった人の魂を運ぶヘルメスしかいなかったんです。ペルセポネを地上に返すように、さもないと人々が死んでしまいます。ハデスは笑ってこう言いました。わかった。仕方あるまい。だがずっと帰ることはできない。なぜならペルセポネは死の国のザクロを四粒食べてしまった。だから彼女は一年のうち四ヶ月を私と共に死の国で暮らさなければならない。そんなわけでデメテルはペルセポネを取り戻しましたが、一年の三分の一の四ヶ月は会えなくなってしまったんです。ペルセポネがいなくなるとデメテルは悲しくて仕方がないので、仕事が手につかなくなります。そうなると作物が実らず暗くて寒い季節、冬が生まれたんです。一年の三分の二が春、夏、秋、残りが冬となったのはこの時から始まったのでした。乙女座の星物語いかがだったでしょうか？ギリシャ神話に出てくる星座に関するお話には季節のこともよく出てきますが、人々の生活に星が結びついていたというのがよくわかります。収穫がうまくいったとき、あまりうまくいかなかったとき、嬉しいとき、辛いとき、暑いとき、寒いときに合わせたお話がもっともっとたくさんあったんでしょうね。暗い夜の時間に夜空を見上げながらこんなお話を子供たちに話して聞かせていたのかななんて考えると、今夜の空からは何のお話が出てきますでしょうか。星座物語の最初は乙女座でした。
Sound Art Something Delicious
星座物語 Chapter 2 Create 創作。
番組のオープニングで中西俊博さんのどんどんと拡張していく演奏のお話をしましたけれども、なんとそれによく似た展開の音を梅田ディレクターが作ってくれました。私の話を伝える前に準備してくれたので、シンクロ発生です。Sounds really nice。梅田さんの場合はベースがピアノです。さあ、それでは、国の星座物語クリエーション、featuring director 梅田。Let's begin!音は遊びたいんだって思ったことありますね。そう、音は一度飛び出すとどんどんあっちこっちに飛んでいって、まるで星の輝きのようにどこにでも降り注ぐ。その音が結びつけば音の星座が出来上がる。その形はあなたの心の中にどんどんと広がっていく。 ゲットしたらどんな音の星座になるのかな。スターサウンド、
Something delicious.
星座物語
Chapter 3 Hercules ヘルクレス座。
さて、星座物語、今度は夏の星座を取り上げましょう。第2話はヘルクレス座のお話です。星占いはメソポタミア文明の神官からと言いましたが、星座についてはメソポタミア地方の羊飼いたちが夜ごと星空を眺めながら楽しく輝く星々を結んで動物や英雄たちの姿を星空に描いたのが始まりだとされています。約5000年前も人は同じ星を眺めていたんですね。そしてその多くが古代ギリシャに伝わって詩人たちの話の中に取り上げられ、神話や伝説と結びついているんです。今なら星座を結びつけるとその人の名前が付けられますが、昔の英雄というのはさしずめ当時の有名人ということになるんでしょうか。そういう名前が付いている星がいくつかあります。ヘラクレスはそのうちの一つ。ギリシャ神話の英雄の名前が付いています。実はこの名前は一般にはヘラクレスと呼ばれているんですけれども、星座の名前としてはヘルクレスになっているんです。ヘルクレス座は全天で5番目に大きい星座。ちなみに一番大きい星座は海蛇座です。2番目が先ほどお話しした乙女座。それではお話を始めますよ。名前はヘルクレスのままでいきますね。ヘルクレスは神の王様ゼウスと王女アルクメネの間に生まれました。この経緯はちょっとややこしくて、アルクメネはミケーナイ王の娘だったんですが、結婚しようとしていたその矢先、ゼウスが結婚する相手に化けて騙して契りを結んじゃうんですね。ほんと困った神の王様なんですが、まあそんな経緯で生まれてきたので、ゼウスの妻の女神ヘラが、ヘルクレスが幼いうちに命を奪おうとしたんです。ヘラはすごく嫉妬深いことで有名ですが、なんかこういうのってね、今でもテレビのサスペンスドラマとかよく似てると思いませんか？でもさすがゼウスの子と言いますか、力が強いんです。ヘルクレスは双子で生まれてきたんですが、ゆりかごで二人が眠ったところにヘラが大きな毒蛇を入れちゃったんですね。危ないと思われたその時、目を覚ましたヘルクレスがこの2匹の蛇を掴んでやっつけちゃうんです。生まれつきの怪力というのがヘルクレスの能力なのでした。でもその後もヘラの策略で12の冒険というのをやらなくてはいけなくなります。人食いライオンの退治、大イノシシの生け捕り、100の頭を持つ竜が守る金のリンゴを取ってくる、死の国の番犬の生け捕りなど、想像しただけで過酷で大変な難題だったんですが、見事ヘルクレスはクリアするんです。他にもいろいろな問題を解決し、そしてギリシャ一の英雄と言われるようになり、大変美しいデイアネイラと結婚します。彼女も他の国の王女です。ある時、二人が子供を連れて旅をしている時に事件が起こります。川を渡ろうとしますが流れが速い。その時、旅人を背中に乗せて川を渡す仕事をしていたケンタウロスのネッソスがデイアネイラを担ぐことを申し出たので、ヘルクレスは子供を担いで川を渡ります。ケンタウロスというのは上半身が人間、下半身が馬。確かハリーポッターにも出てきましたね。しかし途中でネッソスが デイアネイラをさらっていこうとしたのです。悲鳴を上げたデイラネイラに気づき、ヘラクレスが矢を放ち、ネストスは倒れます。この弓矢には毒蛇を倒した時に使った毒が塗ってありました。倒れたネストスはデイラネイラにこう言いました。私の血を少しだけ取っておけ。いつかヘルクレスの愛をつなぎ止めるのに役立つ時が来るだろう。デイアネイラはそれを信じてその血を少し取っておきました。そしてそれを使う時がやってきます。ヘルクレスが別の女性を手に入れようと夢中になっているというのを知ったデイアネイラは、それを何とかしようとして、ネストスの血をヘルクレスの衣装に染み込ませました。血を染み込ませた後、目立たないように洗ったのですが、その魔力は残りました。それを着た途端、ヘルクレスは激しい痛みに身をよじらせました。毒が回ったのです。脱ごうとしても体に張り付いて取れません。無理に剥がしたら、体中の皮膚が剥がれてしまいました。ネストスの話は嘘でした。自分に刺さった矢に仕込まれた毒蛇の毒が残るのを知っていたんですね。苦しむヘルクレスを見たデイアネイラは騙されたことを知り、驚きと悲しみで死んでしまいました。おお、私の命もこれで終わりだ。と覚悟を決めたヘルクレスは、最後の力を振り絞り、山に登り山頂に薪を積み上げて火をつけます。そしてその燃え盛る炎と共に焼かれて、一生を終えたのでした。しかし、半分は神ですから、体は滅びても命はなくなりません。ヘルクレスは炎の中から新しく生まれ変わり、父親のゼウスはヘルクレスを天に迎え、ヘラとも仲直りさせて、結婚して子供も作ります。そして今では星座となって、夜空から私たちを見守ってくれているのです。頭には自分が退治した人食いライオンの皮をまとい、太い棍棒を持っているはずなので、それも一緒に探してみてくださいね。
Sound Art Something Delicious。
ヘルクレス座のお話にもうちょっと付け加えたいことがありました。ヘルクレスの母アクメネーの家系はミュケーナイ王家なんですけれども、このミュケーナイはギリシャの古代都市でミュケーナイ文明という言葉も生まれているほどです。今は世界文化遺産に登録されています。そしてなぜそんなにヘラが嫉妬したのかですね。これはね、ゼウスがこのヘルクレスが生まれたら、このミュケーナイの王にすると言ったことが原因なんです。なぜかというと、このミュケーナイ王家の創始者はペルセウス。こちらも星座になってますけど、このペルセウスもなんとゼウスの子供なんですね。あの見たものを何でも石に変えてしまうというメドゥーサ退治を命じられることでも有名ですけれども、ゼウスはそのペルセウスの何代も後の王をヘルクレスにしようとしたわけです。ヘラにどれだけ邪魔されても懲りないというかね、まあその辺は非常に人間っぽいっていう気もしますけどね。とにかくこのゼウスという神の王様は、まああっちこっちで気になった女性をすぐに何とかしちゃうので有名と。まあヘラが怒るのもよくわかりますが。でも昔は一夫一婦制というわけでもなかったから、まあいいなぁと思ったら行動するっていうのは、日常茶飯事だったのかもしれません。日本の光源氏もね、やっぱりお話としてはこういう展開になってますからね。まあこれが世間には受けるということなのかもしれませんね。特に夜はね、他に何にもないですから、ちょっと暗くて怖い中、夜通しお話を聞くのは楽しかったことでしょう。ギリシャ神話にもゴシップ記事のようなお話がいっぱいあります。そういえば、アガサ・クリスティが生み出した名探偵エルキュール・ポアロのファーストネーム、エルキュールは、ヘラクレスのフランス語読みなんだそうですね。まあ、優れたお話は、 作家にも影響してどんどん連鎖するんでしょうね。そうそう、冒頭でお話しした中西俊博さんのA Fiddler in Wonderland、 不思議の国のバイオリン弾きですけれども、これもアリス・イン・ワンダーランド、不思議の国のアリスとフィドラー・オン・ザ・ルーフ、屋根の上のバイオリン弾きという、このね、二つのタイトルをミックスしたっていうことなのかなーなんて思うんですが、どうでしょうかね。一つのお話がまた次のお話を誕生させ、どんどんと展開していく。地方に伝わるお話も大筋は同じだけれど、細かい設定やあらすじがちょっとずつ異なるということはよくあります。今宵の星座物語から皆さんの身近なお話に何かつながるかしら。9月の夜空を見上げたら新しいお話を思いつくかもしれませんよ。今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日応援した楽曲はFM ピピのツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。FM ピピのホームページから入れます。途中参考にした文献は、いつじあけみ監修、星と神話、パイブックス編集制作、夜空と星の物語です。Sound Art, Something Delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。